ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。この人はユダヤ人の議員だったと言います。ファリサイ派というのは福音書ではしばしば主イエスの論争相手として名前が挙がることから、私たちにとって馴染みの深い名前かもしれません。この人たちは非常に厳格に律法を守ろうとするユダヤ教のグループでありました。律法とはここでは旧約聖書の中でも特に最初の5つの書物を指します。そうして彼らは律法を隅々まで勉強し、律法を遵守するために律法の上にさらに教師たちによって事細かに作り上げられた膨大な量の規定を守ることで救いを成し遂げるということを教え、それを自分でも実行していた人たちです。議員というのはここでは70人からなるユダヤ人の最高議会の議員のことを指します。また十節で主イエスから言われていることですが、ニコデモはイスラエルの教師、おそらくは当時のユダヤ教の神学の教師でもありました。福音書にはファリサイ派の人々との主イエスの論争の記事がたくさんあり、私たちは彼らが非常に形式ばっていて内実を伴わない人、堅くなで傲慢な人々といったイメージを持ちやすいと思うのですが、その実彼らは非常に真面目に御言葉に向かい、律法を守るということによって神から与えられる救いを心から求めていた人たちであります。当時のユダヤの人々からは非常に敬虔な信仰者たちと見られていたのではないでしょうか。そうして人々に御言葉に従う生き方を教えた一種の霊的な指導者というべき人たちです。それに加えて最高議会の議員であり教師だったというのですから、ニコデモという人は相当に地位があり人々から尊敬されていた人ではないかと思います。ユダヤ人社会で非常に高い地位を持ち、聖書に対する深い知識を持ち、多くの人々から尊敬されていた人で、それらのことからも考えられますが、おそらく主イエスとも年の離れた老年の人です。ニコデモという人はそのような人物です。ニコデモはここで初めて登場し、ヨハネ福音書ではあと2回登場しますが、一度はユダヤの指導者たちに対し主イエスを擁護する人として、また主イエスが十字架で死なれた後に主イエスを葬った人たちの一人として出てきます。彼はこの対話の後主イエスを尊敬する人となったことがわかります。私たちから見ても印象的な人物であると思います。彼はある夜に主イエスのもとにやってきました。これはなぜ夜かというと、彼はユダヤ人社会でも特別な地位を持つ人ですか、主イエスに会うことが 仲間に知られないよう人目を避けて夜に会いに行ったんだということがよく言われます。そういうこともあったかもしれません。しかしヨハネ福音書で夜というのは印象的に使われている言葉です。11章10節では夜はつまずく時間であるということが語られます。またイスカリオテのユダが主イエスから裏切ることを予告されて出ていく場面、これは13章30節でありますが、その時も夜だったと書いてあります。夜は闇の支配する時間です。ユダは裏切るために夜の闇に出ていきますが、ニコデモは夜の闇から主イエスのもとへ来ます。主イエスは世の光です。この福音書の一章には言葉は光であったということが書かれていますが、この言葉というのは主イエスのことです。光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったということが書かれています。ニコデモはその暗闇の中から誠の光を求めて主イエスのもとへ来た人です。彼は地位も名声もあるユダヤの信仰の指導者でありましたが、おそらく自分の人生に何か欠乏を感じていました。非常に真面目で複雑な心を持った人でありました。それで彼は夜に主イエスのもとへやってきたのです。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。ニコデモはそう言って話を切り出しました。神のもとから来たと言っても、彼が主イエスを肉体を持って地上に来られた神の言葉として理解していたとは思えません。神によって召された教師というぐらいの意味でありましょう。彼がそう思った根拠は主イエスの行った印、奇跡の技です。二章では主イエスがカナの婚礼で水をブドウ酒に変えたという印を行われました。また2章23節にある通り、主イエスはエルサレムにいる間印を行われ、それを見て多くの人が主イエスの名を信じたと書いてあります。そのような印は神が共におられるのでなければ誰も行うことができないとニコデモは言います。これは非常に丁寧な賛辞であって、ニコデモは精一杯の敬意を主イエスに示したのです。しかしそのような彼の挨拶に対して主イエスは全く取り合わないで、ニコデモがこれから話そうとしている本題、彼が求めていることに率直に切り込んでいくのです。 はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモが求めており、主イエスに問おうとしていたこと、それは神の国の到来、神の救いの問題です。ニコデモは言います。年を取った者がどうして生まれることができましょうか。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。ニコデモは聡明な人でありますから、自分の言っていることが愚かなことだということは分かっていたはずです。主イエスの語られる御言葉は、時に私たちの常識的な感覚からはひどくずれていることがあります。この時もそうで、ニコデモは新しく生まれると聞いて、もう一度母親の胎内に入って生まれることができるだろうかという愚かな問いに至るしかなかったのです。そして主イエスはお答えになりました。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。私たちはこのやり取りを見てどのように思うでしょうか。話が噛み合っていない、ずれている、そのようなことが率直な感想の一つではないかと思うのです。確かにこの話は噛み合っていないのです。ずれています。先ほど主イエスは、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないとニコデモがしようとしている問いに先に答えたのだということを申しましたが、ニコデモの最初の言葉には何も返しておられません。いきなりそういう話をしています。どこか主イエスはわざと話を噛み合わせていないようにも見えます。ある説教者は、ここは二人の話がずれているのだということを福音書は言っているのであり、ずれていることに意味があるのであり、それを私たちがずれていないように解釈してはいけないんだということをおっしゃっていました。これは重要なことであると思います。今回説教題としてニコデモが衝突したものという題をつけさせていただきました。あえて衝突という言葉を使わせていただきましたのは、ここで起こっていることは一つの衝突であったと思うからです。ずれているけれども素通りしているわけではありません。ここでニコデモがぶつかっているものがあると思うのです。それは主イエスそのお方であり、主イエスの語られる神の国の教えであります。主イエスの語られたことは、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない ということは、ニコデモが人生の中で積み重ねてきた豊かな知識や経験の中にはないものでした。むしろ新たに生まれなければということは、そういったものが否定されるところにあります。自分が人生の中で積み重ね気づいてきたものが一度否定されなければ至ることのできない救いがある。そのようなことがここでは語られているように思うのです。新たに生まれると訳されている言葉は、原文のギリシャ語では上から生まれるという意味も持っています。ここで福音書記者ヨハネは非常に巧みに言葉を使っています。新たに生まれるということは上から、つまり私たちの上におられる方によって生まれるということと二重の意味を持っているのです。そして重要なことはその上からということです。そこでニコデモはもう一度母の体内に入って生まれることができるでしょうかと、片方の意味しか聞き取れていません。だからこれは愚かな結論になってしまうのです。この食い違いは主イエスが言っておられるところの肉と霊の違いから来るものです。主イエスは上から来られた方であります。霊によって肉体を取られた霊に生きる方です。しかし人間は肉によって生まれた肉に生きるものです。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊であるという主イエスの御言葉は、霊と肉が徹底的に違うものであることを示しています。ここで対話のズレを起こさせているもの、ニコデモを衝突させているものは霊に対する人間の食い違いなのであります。そこで主イエスははっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないとおっしゃいます。これは洗礼のことを言っていると思われますが、重要なことは水と霊ということであり、洗礼を通して起こっていることです。神の国は霊に属しているので、肉に属している私たちはそのままでは見たり入ったりすることはできません。ニコデモがぶつかっているのはこのことです。彼はいまだ肉に属するものであり、肉の考えで考えているからこのことが理解できません。私たちは水と霊とによって生まれなければならないと主イエスはおっしゃいます。水は死を象徴するものであり、洗礼によって一度古い肉体が死ぬということでありますが、ここで私たちが目で見ることができ、手で触れることのできる水を通して目に見えない神の印を私たちが体験するということが起こるのです。それが霊によって新しく生まれるということです。水は そのことの目に見える印なのであります。水と霊ということによって、主イエスの言われる上から生まれるということが私たちにとってリアルなものになるのです。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りであると主イエスはおっしゃいます。ここにも二重の意味を持つ言葉が使われています。風という言葉は霊という意味を持っており、音という言葉は声という意味を持っています。ですからこのようにも訳すことができるでしょう。霊は思いのままに吹く。あなたはその声を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。私たちは風が吹くことで、目には見えないけれども風の存在を知ることができます。今ならば観測技術によって風がどこから来てどこへ行くかある程度予測できるのかもしれませんが、これはそういうことではありません。私たちは木々が揺らいだり木の葉が飛んだりするのを目で見ることで風の動きを知ることはできるかもしれませんが、それを起こしているその最も根源的なものを見ることはできないのです。それと同じように、私たちは説教や証を聞いて人を通して語られている聖霊の声を聞くことはあるかもしれません。また教会に導かれる人を通して聖霊の働きを見ることはあるかもしれません。しかし私たちの目に聖霊は見えないし、聖霊なる方の根源を見て取ることはできないのです。霊から生まれたものも皆その通りであると主イエスはおっしゃっていますが、私たちが霊によって新しく生まれるということは、そのような方が私たちの主人になるということです。思いのままに吹き、どこから来てどこへ行くのかわからない、私たちにはその根源を知ることのできない聖霊なる神が私たちの主人となり、私たちを新しくさせ救いの中に入れてくださるのです。それは全く一方的なことなのです。私たちの思いによってどうにかできることではないのです。救われるために律法を守ろうといくら一生懸命になっても意味がありません。それは本当は主の御心に従って歩んでいるということにはならないのです。救いは自分が自分の力で成し遂げるものではありません。それでは自分の主が自分であるままだからです。ニコデモはそういう人でありました。彼はファリサイ派の一員として真面目に律法を学び、それを真剣に守っていたでありましょう。そのことで 多くの人は彼を尊敬し、彼を誠に敬虔な信仰者だと思っていたでしょうし、そのことが彼をユダヤ人社会の中でも中心的な地位に上げていったかもしれません。しかし、そういったものは一度否定されなければならないのです。一度そういった人間のもの、肉に属することが否定され、打ち砕かれ、聖霊によって全く新しく生まれさせられたとき、初めて人は主の御心に従って歩むことができるようになるのです。それはどこまでも神から一方的に与えられる恵みとしての出来事であります。この対話は最後まで噛み合わないままで終わります。ニコデモは主イエスの言葉を最後まで理解することができません。主イエスは、あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのかと叱るように言われます。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。主イエスは明らかなことを語っておられるのに、聞いているニコデモはそれを受容することができないのです。これはニコデモだけの問題ではなく、私たちの誰でもがそうなのでありましょう。私たちはどこまでも肉に生きるものであるがゆえに、主イエスの語られる救いに対して食い違いを起こしてしまう。それは洗礼を受けてキリスト者となった人でも同じであります。しかし主イエスはそのような私たちをも受け入れてくださり、許してくださるお方です。主イエスのおっしゃることを素直に受け入れることのできない懐疑にとらわれてしまう私たちを上から引き上げてくださる。そのようにして私たちは主からの一方的な恵みとして新しくさせられるのです。最後は主イエスの長い語りによってこの対話は終わりますが、ニコデモがその後どういう反応をしたか、どんな顔をして帰っていったかとか、そのようなことは一切書かれていません。私たちから見るとそれは尻切れトンボのように見えるかもしれません。しかし福音書記者ヨハネにとって関心事はそこではなく、主イエスとニコデモのこのような対話があったということなのだと思います。同時にニコデモはここで劇的な改心をしたわけではないということでもあるでしょう。おそらくは彼は主イエスの言っていることがわからないまま、釈然としない顔で出て行ったのではないでしょうか。しかし彼はこの後7章50節で再び登場しますが、その時には主イエスに味方する者として登場し、また主イエスの十字架の後には主イエスを葬る人たちの一人となります。彼はこの噛み合わない対話の後、主イエスを尊敬する人となったのです。 私たちはここに聖霊の働きを見て取ることができるのではないかと思います。主は上から与えられる恵みとして私たちを新しくしてくださいます。かたくなな私たちがそうして主の救いに入れられるものとなれるように私たちに働きかけ続けてくださいます。私たちはそのような主の慈しみに感謝したいと思うのです。お祈りいたします。御在天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちは頑ななものであります。私たちは時に主の語られる御言葉を受け入れられず、理解することができず、それに反発してしまうことさえあります。主が私たちの不信仰とあなたの御言葉を理解することができない拙さを憐れんでくださいますように、私たちがあなたの救いの中に入れられるには、あなたによって新しく生まれなければなりません。それは私たちの努力ではなく、どこまでもあなたの恵みによるものです。どうぞ主よ、あなたが私たちをそのようになることができるように導いてください。主が私たちを主の御言葉を受け入れ、主の御心に従って歩むことのできるものへとならせてください。また多くの人が同じように主の救いのうちに導かれていくために私たちを用いてください。主から与えられている大きな恵みに感謝いたします。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それではお立ちください。